カプラジオの時間となりました。この番組は毎月第4金曜日22時から京都府立大学京都地域未来創造センター学生部会のメンバーが京都府立大学や地域のホットな話題を発信します。毎回ゲストをお呼びしたり最近の出来事や活動など自由にトークを繰り広げ学生や地域の今をお届けします。本日のパーソナリティは京都府立大学1回生の泉光と、
同じく1回生の国本真奈美と、
同じく1回生の吉井夏穂です。それでは記念すべき初回のゲストを紹介します。本日は京都府立大学学長の築山隆先生にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
築山学長は京都府立大学公共政策学部教授を経て平成26年4月から学長を務めておられます。大学の将来ビジョンを示し議論を組織して計画づくりを進めていく牽引役としての大事な役割を担っていらっしゃる学長先生ですが、皆さん本当は先生がどんな方なのか気になりますよね。今夜は学生から先生にたくさん質問を投げかけたいと思います。早速一つ目の質問へ行ってみましょう。
では早速一つ目の質問いきます。
はい、
先生の学生時代について聞きたいんですが、先生が学生時代に夢中になっていたことは何でしょうか。
高校生の時に学校教育にすごくいろんな疑問があって、で教育学部に入ったので、教育の現場の実際に触れて学びたいっていう、そういう思いがすごく強かったです。なので先生たちの実践が聞けるような研究会などの場合によく出かけてました。それから教育に関係する学生のサークルの活動で、特に夏や冬の合宿などで他の大学の学生や、それから過疎問題に取り組んでいる地域の方など、いろんな人に出会って、いろんな話を聞いて語り合った、その経験か少し大げさに言えば僕の生き方の軸というか人生観を培ったような、思いがしています。
ではちょうど今大学は夏休みなんですが、先生は学生時代に休みの日はどんなことをしてらっしゃいましたか。
はい、ずっと休みだったかもしれませんけれども、オフタイム、当時流行のギターも買ったんですけど身につかず、これといって決まった趣味はなかったです。でただよく自転車で京都巡りをしてました。で遠くは奈良まで行ったこともありましたけども、でそれと行き先も決めずに電車に乗って、でぼーっと窓から外を眺めている時間がとても好きでした。なんかその移動してるっていう感覚が落ち着くというか、日常のしがらみから逃れられる感じが良かったんじゃないかなというふうに思います。
すごいですね。
でずっと後になって40過ぎてから実は自動二輪免許を取ってツーリングに行くようになったんですけども、
いい、
どうもこれは若い頃のそういう放浪癖が趣味につながったのかなというふうにも思っています。
そんな学長先生ですが、学生時代苦労したことなどはあるんでしょうか。
はい、なんといっても卒業。あまり褒められた話じゃないんですけども、1、2回生の教養時代に遊んでたたたりというか、4回生の勉強時間の半分ぐらいは実はその語学に費やしていたと。特に第2回はここのロシア語だったんですけども、受講生が 3、4 人という授業だったので、予習がすごく大変です。で教員志望で採用試験の勉強もありましたし、教職の単位もあったので、とにかく、綱渡り大変でした。
いやもう気をつけようと思いました。それでは2つ目の質問に行きたいと思います。先生から見て京都府立大学や学生の特徴は何だと思いますか。
そうですね、やっぱり一番の特徴は熱心さと底力かな。ゼミでよくフィールドに出かけたんですけども、そこですごく熱心に活動している様子で、地域の住民の方たちとぎこちないんですけども、すごく誠実に関わっていこうとする、そういう姿見てると僕がすごく励まされましたね。それと講義の時に本当に真剣に聞いてくれて、で僕の趣味の風景写真を背景に使ったパワーポイントのスライドを流してたんですけども、それも、しっかり見てもらってましたし、あと授業の感想や質問などを小さな紙に書いてもらってたんですけども、本当に2ミリ角ぐらい小さな字でびっしり書いてくる人が多くて、それをプリントにして配ったこともあったんですけど、一番多かったのは A4 で8ページ、それぐらい皆さん熱心だったので、 まあ、そんなふうに学生と教員がその学習とか研究を通して真剣ですごく密な関係が作れるっていうところが、まあ、普大の最大の魅力だというふうに思います。
ここまで学長先生のお話を伺ってきましたが、先生が私たち学生に聞きたいことは何かありますか？
はい、まだ皆さん1回生なので半年ですけどこの半年で一番印象に残っていることは何でしょう？
私は5月に新入生合宿に行ったんですが、そこで教授と学生が一緒に班ごとにゲームをして、その時にすごく盛り上がったことがとても印象に残っています。またその時の合宿場のから見える星空がとっても綺麗で、もう今でもすごく思い出になってます。
ああ美しいですね、
はい。
それじゃあこれから残る3年半ですね、これだけは学生時代にしておきたいなと思うことは何でしょう？
私自身がもっと京都について知って、外の地域から来られる観光客の方に私にしかできないような京都案内をしてみたいです。
あ、ぜひ案内していただきたい。
頑張ります。
今学生さんはすごく昔と比べると忙しくなってると思うんですけども、まあ、それでも学生時代っていうのは社会人になってからよりは自由な時間があると思いますので、ぜひその自由な時間エネルギーを、いろんなことに活かしてほしいなと思います。
はい、
じゃあ最後の質問になりますけれども、ぜひ今日は皆さんの将来の夢なるべく大きく聞かせてください。
はい、私は高校生の時から高校生ボランティアをするうちに、その福祉というものに興味を持って社会福祉士の資格を取って、まあ、ソーシャルワーカーとして働きたいなと思うようになりました。それで今は福祉先進国って言ったらやっぱりノルウェーであったりとか、まあ、北欧を挙げられることが多いんですけど、まあ、将来は日本が福祉先進国となるように、まあ、どうなったらなるのかなっていうのを私自身が考えて、まあ、引っ張っていくぞっていう気持ちで、まあ、そんなソーシャルワーカーになりたいです、
ね、私が日本を福祉先進国にするその先頭に立って引っ張っていくんだぞっていうね、
はい、
そういう意味でぜひ言ってほしいなと思いますけども。
頑張ります。
はい、じゃあ泉さんどうですか？
私はサークルの方で、うん、子ども食堂などのボランティアに行かせてもらう機会があるんですけど、あと在籍している公共政策学科の授業を通してその中で学んでいる中でも、やっぱり地域の今の課題っていうのはすごく多様化していて、こう難しくなっているなっていうふうに感じるので、まあ、そこでの学びを生かして、もう私がその多様化している地域課題を解決する担い手として頑張っていきたいなというふうに思っています。
はい、ちょっとこんなこと聞いたら慌てるかもしれないけど、うん、泉さんが思う地域課題、これは魅力楽しそう。
なんか私がすごく興味があるのは子どもの貧困にすごく興味があって、うん、その日本の子どもの貧困、一人親家庭の貧困が実は世界一っていうのをゼミの中で学んで、うん、そういうことを解決できたらなっていうふうに思ってます。
課題っていうとシリアスなことになりがちなんだけれども、うん、できたらこういうことがあったら地域の大人も子どもお年寄りもみんな楽しくなれるなっていう、そういうのを作っていこうみたいな、ね、こともぜひ一緒に考えてほしい、もらえたらなと思います。
頑張って考えます。
はい、はい、吉井さんはどんな夢を？
私は兵庫県出身なんですけど、高校時代に進路を決めようっていう時に街づくりや観光に興味を持つようになったんですよ。それで私はすごい京都が好きなので京都で学びたいと思って、この京都府立大学の公共政策学部を目指しました。で今大学生になって、この大学生活を通してローカルな視点から地域を学ぶとともに、海外の街づくりにもすごい興味を持っているので、それも学習してグローバルな視点から日本の街づくりを考えて社会に貢献したいなって思っています。
はい、
それの、うん、それとともに自分の足でいろんなところに出向いて、その魅力を肌で感じてたくさんの人に発信して、日本の地域社会をもっと活気づけたいです。
海外の街に行った経験は今まで？
いや、ないです。
あ、ない。じゃあ一番最初に行ってみたい街どこですか？
私は結構ヨーロッパに興味があるんですけど、
うんうんうん、僕も大好きです、ね、
それで今授業とかでもすごい北欧の話とかも聞いてるんで、うん、それを学んで、うん、学生のうちに行きたいです。
はい、ぜひ機会作りましょう。 はい、まあ、あの夢っていうのはあの叶いそうな目標というよりもちょっとやそっちで叶いそうもないけどこうなったらいいなっていうのを夢っていう形でね、あの持てるといいと思うんですよ。でそれがあるから今日今頑張れるみたいな。だから夢は大きければ大きいほどいい。で多分皆さんが想像してるよりは大きめの夢がきっと叶うと思います。これは経験から言ってますので、あの安心してどんどんこれからも夢を膨らませていってほしいなというふうに思います。
はい、はい、まだまだ先生のお話を伺いたいんですけれども、お時間もそろそろ少なくなってきたということで、続きましてお知らせのコーナーに移りたいと思います。まずは本日のパーソナリティを務める私たち3人も所属する学生部会の活動について紹介させていただきます。学生部会が主催するカゴラカフェでは、地域と大学をつなぐ場を作ることを目的とし、地域の方々をカフェに招いて、例えばお菓子を食べながら一緒にゲーム大会をしたり、ゲストサークルさんの発表を鑑賞して交流を深めています。次回10月21日のカゴラカフェでは、京都府立大学のギターマンドリンクラブさんにお越しいただき、演奏を披露していただきます。場所は京都府立大学の大学会館1階で10時からオープンしています。皆さんぜひお気軽にお越しください。
カプカプラジオの初回放送はいかがでしたか？私たちもドキドキの初回放送でしたが、あっという間にエンディングの時間が来てしまいました。これからこの番組を通してもっと京都府立大学のことを知ってもらえるように、府大生らしいラジオ番組を作っていきます。次回は京都府立大学の学園祭である中良義祭特集です。中良義祭実行委員の方のお話も伺いながら番組をお届けします。次回の放送は10月27日22時からです。
中良義祭は皆さんまだ未経験、
はい、そうですよ。
からあの皆さんのイメージをこう膨らましていってほしいと思うし、うん、やっぱね、僕も毎年参加してるんですけども、うん、すごく普段 の、 あの学生さんたちには見えない面がいろいろ見えてくるので、まあ、ステージ の、 あのサークルの成果の発表なんかもあるんだけども、うん、まあ、模擬展があったり、いろんなゲーム企画があったり、やっぱりこう祭りだから、まあ、とことん楽しむっていうところ、
そうです、ね、
あるいはその普段なんだけども普段とはこう違う空間を作るっていうか、そういう楽しさもあると思うし、年々やっぱ盛り上がってきてると思いますので、はい、あのぜひそういうあの様子を次回はあの実行委員さんに来てもらって、いろいろ教えてもらえると、皆さんがそれこそ そっちの夢も膨らんでいいかなと思いますの で、 です、ね、期待したいと思います。
私たちもカゴラで出展したりとか、私もステージの出演とかもあったりとかあるんで、なんか日頃は見せないような新たな一面を、うん、こうみんなで発揮できたらなっていうふうに思います。
なんか例年の中良義祭はすごい雨が多いらしくて、今年はぜひ晴れてほしい。
まあ僕は基本晴れ男なので、
あ、そうなんですか。
パワーを貯めておくよう
にお願いします。
と思います。で当日はあの皆さん の、 あの保護者で、あのお父さんお母さんだったり人たちも来られる、はい、ますし、で職員の人も作品展とかそんなもあります。
そうなんですね、
はい、そうですね、地域の方とも関われるいい機会なんで、うん、楽しんでいきたいですね。
はい、はい、
それでは先生、本日はお越しいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来月もまたこの時間にお会いしましょう。
はい、じゃあ皆さんさようなら。
さようなら。
さようなら。